石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
今週もいろいろとねニュースありましたけども、まあ、その中で一つまあピックアップしたいのが、ソフトバンクがまあ PHS の料金プランの提供の終了を7月31日に予定していたのを来年の1月31日まで延期するという発表をしました、はい。こちらまああの新型コロナウイルスのまあ感染拡大に関してのまあ延期というところでして、これもねなぜまあ延期かと言いますと、まあ、PHS ってこうね医療現場にまあ非常に普及していると、うん、まあね病院の中とかねそういったところで、まあ、お医者さんですとか看護婦さんとか、まあ、そういった方々の、まあ、連絡手段として、まあ、PHS がよく使われていたというところがあります。なのでねこのご時世で非常にねこう医療現場混乱しているという中で PHS からね切り替えるのが難しいというところなので、まあ、当面ね PHS を使えるようにするというところなので今回のね延期の発表になったというところです。これね、PHS やめることによって、まあ、業界的には SXGP と呼ばれる、まあね、新しい通信サービスがね、拡大するんじゃないかというふうに言われていました。ね、PHS をずっと続けていくには、まあね、そういった電波の問題もありますし、あとね、端末がもうなくなっていく。はい、まあそういったね、PHS ってその、屋外で使うだけではなくて、まあ自衛モードって言って、コードレスフォンのように使えるようなのがあるので、うん、まあそういったところで、まあ医療現場でも導入されていたんですけども、まあね、なんせこう端末がないというところで、まあ、だんだんねこうお役御免になりそうだったんですけども、うん、まあ、その SXGP っていうのは、まあ、既存のね今売られているスマートフォンでもまあ対応している機種が増えてたりと、まあ、iPhone でも使えるというところもあったりもするので、うん、まあねそういった新しい通信規格に行こうかなと。で PHS が終わればねさらにこう周波数帯も広がるので、うん、まあ、SXGP 盛り上がりますよというふうに言われてたんですけども、ただね、まあ、今回の処置によって結果として SXGP の出番もねちょっと遅れてくるんじゃないかなと、うん、いうところがあります。これね、まあ、一応来年の1月までの延期ってなってますけど、
半年、
まあ、なかなかね
どうでしょうねこの状況が、
難しいんじゃないのかなと、落ち着いたからすぐじゃあ PHS 買い替えてくださいってわけでもいかないと思うので、とりあえず1月末までというところはあったりもしますけど、まあ、こればっかりはしばらくかかるのかなってところだったりもしますし、なんだかんだ言って PHS ってこう25年、
そうか、
調べてみたらねやっぱり95年にまあスタートしてるので、はい、そうなると、まあ、25年続く技術になってるというところは結構すごいのかなと。 PHS、まあ、本当に、ね、日本発の技術なので、まあ、そういったところで言うとね、PHS 頑張ってるなっていう感じもしますし、はい、ね、今ね一生懸命医療現場で働いてる方はねぜひともねなかなか大変とは思いますけども、引き続きね日本のために頑張ってほしいなというふうに思います。
はい、はい、さて石川さん、今週の特集ですが、
はい、噂の絶えなかった iPhone SE の後継機種が4月24日に発売されると発表されました。今日はその全容についてたっぷり話していこうと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
ついに発売 iPhone SE ニューモデル。アップルは日本時間4月16日午前0時に長らく噂されていた iPhone SE のニューモデルを4月24日に発売すると公式サイトで発表しました。 iPhone 11シリーズと同じチップA13 バイオニックを搭載しながらも、ROM 64GB モデルが税別4万4800円という低価格で販売されます。
本日は石川さんにこの iPhone SE を鋭く分析していただきたいと思います。石川さんお願いいたします。
はい、初代の iPhone SE は2016年3月に発売されてね、まあ、その後こうね出る出ると言われ続けて、まあ、ずっと来たんですけども、ようやっと後継機種がまあ発売になるというところですね。あの噂段階ではね、それこそね iPhone SE 2だとかというふうにも言われてましたけども、結局は iPhone SE という名前に落ち着いたのかなというところです。はい、これねまあいろいろと発表もあったりもしましたけども、具体的に言われてたのは去年の春ぐらいにまあ出るかもっていうような人がいたりとかして、その業界の中ででも、
結構前ですね。
うん、なのでこういったところで言うと、まあね、ケース屋さんとかもねそれに対して準備をしているという話もあったので、まあ出るんじゃないかっていうのは本当に言われてたところもありますが、ようやっと発表になったというところです。結構ね突拍子もなく発表されたイメージも世間的にあるかと思いますけどもなので結構反響も大きいと言いますか、自分だからその発表されてすぐにヤフー個人っていうね、そのヤフーで書けるサイトがあるんですけど、はいはい、まあそこでこの iPhone SE 出ましたよっていうニュース記事を上げたところ、うん、まあねヤフートップ、
そう読みました。
見ました。あそこに載ったんですけど、
あれと思って、う
ん、まあすごい数の PV でしたね。
あ、そうでしたか。はい、
まあ世間のね非常に注目度が高かったのかなというところね、はい、みんな。朝起きたら iPhone SE が発表になったというところで、結構ね注目だったのかなというところです。
はい、はい、
ではね早速ねスペックの方を見ていきたいと思います。今回ね、モデルとしては3モデル発売になります。64GB と 128GB と 256GB という3モデルになっています。で画面のサイズは 4.7 インチ、解像度はレチナ HD というところでして、今までがね iPhone SE がまあ4インチというところなので、まあ、4.7 インチというところでまあ大型化されたというふうに世間では言われていますが、何のことはない iPhone 8のまんまの筐体になっているというところです。これね単に画面サイズが同じというだけではなくて、デザインといいますか形も一緒というところなので、iPhone 8で使われていたケースがそのまんま使えるというものになっているので、カメラの位置とかあとねボリュームボタンの位置、マナーモードの切り替えスイッチというところも全く一緒なので、まあ本当にこうねほぼほぼ一緒というものになっております。ね、でカメラも今回は一つになっているというところです。中身に関して言いますと、ね先ほども触れてましたけども、30のバイオニックというところで、まあ、機械学習も、ね、対応しているというところなので、まあ、カメラは一つですけども画質は機械学習で上げているというところになっております。
はい、
でね一つ、まあ、注目なのは、まあね、タッチ ID に対応していると。なので、まあ、今回ねホームボタンが復活といいますか、ね、画面の下に大きなホームボタンありますけども、まあ、保温ボタンによって、まあ、指紋認証でロックを解除するというものになっていて、昨今みんなマスクをしていて最近の iPhone ユーザーはもうねロックを開けるのが一苦労というところでね顔認証が反応しない、ね、それでわたわたしてパスコード入れるということを繰り返したりもしますけども、まあねそれをしなくていいと、まあ、指紋で一発で開くというのはね、このまあマスク時代にちょうどいいスマートフォンになってるのかなというところです。直決済として、まあ、フェリカにも対応してるし、ワイヤレス充電の地にも対応してるというところです。なのでね、まあ、こういったところで言うと、まあね、現状でまあスマートフォンで求められている機能というところというのは、まあ、一通り抑えられているのかなと。防水機能も対応したりもしますので、まあね、普通のスマートフォンで十分という人からするとねちょうどいい感じなのかなというところですね。あとまあ中身的に言いますと、デュアルシム、その普通の SIM カードとあとまあ eSIM に対応しているというところなので、普段どっかのキャリアで契約しつつ、まあ、海外に行ったらねどっかの eSIM をまあねオンラインで調達して入れるということも可能だったりもしますし、いろいろとまあ選択の幅は広がるんじゃないのかなというところです。4月からサービス始めた楽天モバイルとかね eSIM のサービス提供しているので、はい、まあね楽天モバイルの回線を eSIM で挿入するといったことも可能になっております。でね、カラーに関しては、まあ、ブラック、ホワイト、プロダクトレッドというところなので定番の色と というところなのかなというところですね。マスロさん、まあ、iPhone SE の話聞いてどんな印象を持たれてますか？
あの一番びっくりしたのはやっぱ価格ですよね。iPhone シリーズの価格でここまで低価格って今まで聞いたことがないかなというぐらいじゃないですか。
そうですね、やはりまあここ最近はね10万円超えるのが当たり前、下手したらまあ12万円もハイエンドでもう14万ぐらいとかね、増益入れたら15万とかっていうのが当たり前になっていて、 iPhone を勧めては見たものの、まあ、これは高いよなみたいな、本当にこうね iPhone 好きじゃないと買わないよなっていうものにはなってますけども、まあ、今回ね Apple が扱うものに関してはまあね、一番下64ギガだと 44,800円、税金入れてもまあ、ね、5万円を切る価格帯になっているので、まあ、相当ねお値打ちなのかなと。さすがにねこれ iPhone、まあ、ずっと使い続けてる人が64ギガ買うとねなかなかメモリが足りなかったりもするので、あんまりこう実用的ではないんですけども、まあ、とは言いつつもね、まあ、128ギガでも 49,800円、なのでまあ、税金足しても5万5000円以下で収まるというところっていうのはね、かなりインパクトなのかなというところ、ね、これあの実際私もまあいくつか記事書いてたりしますけど、はい、なかなかね見た目のデザインとか中身とかで原稿を書きづらくて、結局はまあ値段の話になっちゃうのかなというところだったりもしますね。
あとその価格もそうなんですけど、その iPhone8 のケースがそのまま使えるっていうのがなんか結構毎回毎回新しいモデル出るたびに、まあ、そのアクセサリー屋さんというかそういうところは非常に苦労されながら追っかけるような状態だとは思うんですけど、はい、なんかちょっとそれがアップルらしくない感じがしたんですよ。あ、なんかそのまま使えるっていうのがなんかエコというかなんというか、
アップルの場合結構その S とか出したりするじゃないですか、
はい、
6S とか、
はい、
ね、ああいうのって要は同じデザイン同じ筐体は結構2年ぐらいずっと売り続けるので名前が変わっても、なのでケース屋さんとしても毎年毎年新しいのを作らなくても結構長く売ることができるというところで言うと、今回はまあね8で作ったものがまあずっとねこれからまだ売れると、あと数年間売ることが継続して売れるので、まあケース屋さんね、あとはまあフィルム屋さんからするとめちゃめちゃ美味しい市場だなと言いますか、特に新しいねそういった型を起こす必要なくまた売れるっていうところで言うと、まあそういったね iPhone の下にぶら下がっている iPhone のエコシステムに参加している人からすると、まあね非常に儲けられるんじゃないのかなとは思いますね。あとねやはりまあこの発売のタイミングというところで言いますと結構微妙な感じだったりするのかな。
ちょうどニュースにもなってましたね。
ですね。これね、あの本来であればおそらくまあ3月中にまあ、発表になってもおかしくなかったんじゃないのかなとは思います、
はい、
例年ねアップルの場合ですと、まあ、3月中に、まあ、いろんな製品を発表したりもしますので、まあ、そのタイミングで売るというところもあるのかなと、まあ、ちょうどね、アップル3月には iPad Pro と MacBook Air を発表してますけど、うん、まあ、同じタイミングで出てきてもおかしくなかったのかなというところもありますけども、はい、やはりねコロナの影響もあって若干発売遅れたのかなと、発表迷ったのかなっていうところはあるかもしれないですね、
はい、これあのキャリアももう3社でしたっけ、3社ともがもう発売延期ですという発表もされてましたもんね、
は
い、
そうですね、まあね、Apple は4月24日に発売というふうに言ってますけども、各キャリア、サンキャリア、ドコモ、au、ソフトバンクは4月27日発売というふうに言ってましたけども、それがまあ変更になって5月11日発売になったというところです。これね、あの総務省の方からキャリアに対してあんまりこうキャリアショップに人が来るようにするなというようなお達しがね、まあ、コロナの影響があったようで、キャリアとしてはまあ仕方なくとりあえずまあ27日は諦めて、まあ、5月11日に落ち着いたら店頭で販売するという形にまあしたいのかなというところですね、うん、これね、まあ、オンラインだけで売ればいいんじゃないかっていう意見もあったりもするんですけども、はいはい、やはりそうなってしまうと、ね、ユーザーにとってみると混乱が起きるというところもありますし、まあね、キャリアショップというのは販売代理店がやってたりもするので、うん、注目商品をオンラインだけで売ってしまうと販売代理店にとってみるとね相当厳しくなっちゃうのかなと。でただでさえまあコロナ騒動でお客さんが来ない中、さらにね iPhone SE が売られなくなってしまうと、 全く販売代理店、まあ、ショップにお客さん来なくなってしまうので、ただでさえ今ね割引がなくなってなかなかスマートフォン売れないという中でいうと、キャリアショップに、ね、大打撃が来てしまうんじゃないかというところもあって、まあ、とりあえず落ち着く11日まで延期したのかなというところはね、一つ考えられるかなと思いますね。
一応じゃあ準備はできてはいたけれど、まあ、総務省の一声でという感じが大きいんですかね。
そうですね、いろいろと聞いてるんですけど、謎だという人もいてまだこの動きは解明できていないですね。
ああ、そうなんですね。
だから突然サンキャリアでそう言い始めたりもするので、ね、なんで同じタイミングで言うのみたいなのもあったりするし、なんでサンキャリアで同じ日が選ばれるのってのもあったりもするので、
ちょっと不思議ですよね。
何かその辺サンキャリアでなんか、ね、共通して動いてるものがあるのかしらとかって思ったりとかしますし、まあ、だからアップルはね、アップルのお店リアル店舗は今閉めてる状態なので、もうオンラインしか売りませんよってことをやってますし、あとね家電量販店はどうやら24日から売るという話だったりもするので、ま
あ
ね、その辺がこういろいろとねばらつきがあったりするのかなというところですね。
じゃあいち早くこう触れるのは家電量販店という感じですか。
そうですね、そういうことになりますね。まあね、アップルストアはやってないので、そのところで家電量販店で触れる感じ、まあね、触っても結局 iPhone S とそんな変わんないよっていうところもあったりするのであんまりこうね触る喜びはないかもしれないですけど、ただ予約が開始された日になんですけど、17日か、
うん、
やっぱり SNS 上見てると、まあ予約してる人が多かったなっていうところはこ
う
ね実感としてはありますね。なので、
う
ん、まあやっぱり安いからっていうところでね、
うんうん、
みんなこぞって予約してるんだなっていう感じもありますし、
はい、
ただねこれこう悩ましいのがアップルで予約するものもいいんですけど、
うん、
やはりねキャリアで実際に購入すると割引も載ってたりもしますし、
うん、
2年で機種変更した時の、まあね、お返しプログラム的なものも適用されるので、
はい、
下手をするとだいたいこう2万円台ぐらいの実質負担額で iPhone SE を変えてしまうと、まあね2年後にはまあ返すことにはなるんですけども、まあだいたいそれぐらいの価格になるというところで言うとね、やはり iPhone が新品で2万円台でまあ手に入るっていうのは相当魅力的なのかなっていうふうにも思いますし、まあ格安な Android、まあ、それこそまあ3万円台で売ってるような Android スマートフォンからすると、はい、まあ相当な脅威だと思いますし、
うん、
あとね一生懸命頑張って盛り上げていた中古スマホ市場にとってみても、
はい、
まあ、新品がその値段で買えるんだったら別に中古買わなくてもいいよなってところにもユーザーの考えとしてはなっちゃうのかなと思うので、うまあこれ iPhone SE 今回相当インパクトがあると言いますか、
はい、
ね、この業界に与える影響は大きいのかなとは思いますね。
石川さんは実際この iPhone SE ですけれども、
はい、
ズバリ欲しいですか。
自分は全く欲しいとは思わないですねまあいろんな人から聞かれましたけど
、はい、
いろいろとねその向く人はいると思っていて、当然のことながら、例えばその今ねガラケー持っていて、
はい、
ね、それこそ 3G の、ね、電波が終わってしまうので、
うん、
そろそろスマートフォンデビューしてくださいねって結構キャリアからね強い圧力を受けてる人も多いと思うんですけど、まあ、そういった人からすると、まあ、初めてのスマートフォンとしては、まあ、非常にいい端末なのかなというところもありますし、ね、金額的な負担も少ないですし、まあね、周りに iPhone ユーザーも多いので、まあ、使い方を教えてもらえるというところで言うと、まあ、そういったデビューには最適でしょうし、あとね、まあ、学生さんとかからするとやっぱりね初めてのスマートフォンとしてはちょうど良かったりもするでしょうし、まあ、あとやはり今現状ね iPhone7 とか8使っていて、まあ、そろそろバッテリーが下手ってきてるので買い替えたいという人からしても、使い勝手は変わらずに下手をしたら今まで使ってたケースはそのまま使えるというところで言うと、
そうですね、
まあ、そういった魅力的なのかなというところなので、まあ、iPhone 使ってるけど、まあ、そんなにねスマートフォンにお金かけたくないという人からすると、まあ、今回の iPhone SE はとてもいい機種なのかなと思いますし、やはりね最新の iPhone 使ってる人からすると別にまあスルーしていい機種だったりもするのかなと思いますしただね自分は iPhone 11 Pro Max 使っているんですけど、普段やっぱりこう 4.7 インチを持つと、はい、まあちっちゃくて結構いいなというところは逆にね感じたりもしますね。あ、昔こんなちっちゃいので満足してたんだっていうところなんか
それはいいなって意味なんですか。
いやだからこれぐらいちっちゃいの携帯性をなんかね優先するのもありだなっていうのもちょっと思ったりもしましたね、
確かにね持ち運びの点では、
う
ん、
そうそうそうっていうところで言うとまあありなのかなって、なんかちょっと、ね、大きいのに慣れすぎてなんかちょっとね、うん、どうなんだっていう気もちょっとあるのでね。
いやちょっとの差とは思ってましたけど、私もやっぱりいろんなスマートフォン持ってみて大きさって与える影響ってだいぶ違うなっていうのを感じますね。
そうですね、だからなかなかね、うん、大きいの使い始めると戻れないってもあったりもしますけど、まあ、一方でね、まあ、小さいのは小さいなりにこうねやっぱり良さもあったりもするので、
うん、
でねやはりまあ人間なかなかね手の大きさは変わらないものなのでどうしてもねそのスマートフォンの、ね、大きさを選ばなきゃいけないっていうところで言うとね、
はい、
まあ、ちっちゃいスマートフォンもありだと思いますし、全ての人が大きいスマートフォンで満足するもんでもないのかなっていうふうには改めて思いますね。はい、あとね、キャリアに関して言いますとドコモ、au、ソフトバンクの3キャリアのみというところですね今のところ。なので、まあ、楽天モバイルはアップルのサイトには、まあ、リストに載っていないというところもありますのでね、楽天が iPhone を扱うようになる日はいつなのかっていうところがね、うん、
まだわからない、
ね、そうですね、まあ注目だったりもしますし、うん、やっぱりね日本は iPhone がないことにはキャリアを選択するっていうのはなかったりもするようだと思われるので、まあね楽天が日本でね本気で離陸していくためにはやっぱり iPhone がないといけないのかなっていうのは個人的には思いますね、
はい、
で逆にまあね iPhone があればユーザーはねデータ移行しやすいですし、そこで言うと簡単にキャリアも乗り換えられるというところで言うとね、まあ、月額2980円で iPhone が使えるというところで言うと通信料金も安いし、まあ、iPhone SE であれば端末代金も安いというところなので、うん、結構ねこの組み合わせ可能性は感じそうなので、まあ、楽天モバイル三木谷さんにはぜひともね iPhone 取り扱ってほしいなというところですね。
はい、さあ今回の iPhone SE ですが石川さん総評をお願いいたします。
ハイエンドとにかく iPhone 好きな人からするとまあねあの選択肢はなんないですけども、やはりまあこれからスマートフォンデビューする人、まあ今までね iPhone 使っててまあね安い iPhone が欲しかった人からすると、まあ、非常に魅力的な端末になっているのかなと、まあ、見た目はねそんなに目当たりすらないですけども、まあ、中身は iPhone11 と同じ、まあ、A30 Bionic が載ってるというところでいうと、まあ、使い勝手的には申し分ないというところなので、そういった、まあ、この番組をいつも聞いてる人からすると、
はい、
物足りないかもしれないですけどもね、とは言いつもね例えば家族で iPhone 使いたいと思ってる人がいるですとか、
はい、
まあ、そういった人には再現できない時代だと思いますし、まあ、とにかく安いというところで言うと、まあ、インパクト大きいと思うので、まあ、結構売れるスマートフォンになるのかなと思いますが、はい、松代さんは欲しいと思いますか。
いやそれこそ私普段ガラケーとスマートフォンの2台持ちで、
はい、
まあ、そのガラケーの方を今後どうしていこうかなっていう今課題に直面してるんですよ、
はいはい、
ってなった時に、まあ、iPhone シリーズちょっと持っとくのも一つかなという気はしてはいます。
そうですよね、まあね確かに1台あると便利かなっていう気もしますし、
うん、
あとまあだから他の Android はなかなかキャリアが扱うものにはなかったりもしますけど、まあ eSIM にも対応してるということで言うと2つの番号を両方入れることも可能だったりもするので、スマートフォンの SIM カードを iPhone のねプラスチックカードとかに入れつつ、もう一つの回線は楽天にして eSIM にしてここに書き込むということも可能だったりもするので、そういったこうねトリッキーな使い方もありなのかなというふうにも思います。
はい、はい、さあそして毎年恒例といえばその9月にアップルのイベントあるとは思うんですが、今年状況がねちょっと分かりませんけれどもね、
どうなりますかね。やはりねアメリカもうなんかね収束させたい感じもありますけども、とは言いつつもね、国によっては、
うん、
来年の6月ぐらいまで、ね、人が集まるイベントはいませんというふうに言ったりもしますし、マイクロソフトも確かマイクロソフトとかフェイスブックかなはそんなことを言ったりもするので、はい、まあねあと1年ぐらいはそういったね集まるイベントはありませんよという話をしているので、仮にね、9月に、まあ、アップルがイベントやるとしてもおそらくねオンライン的な発表になるのかなというところだったりもしますし、
はい、
ね一説一部の報道では、まあ、9月間に合わないんじゃないかという話もありますけども、その辺どうなるのかというところはねまだまだ注目だったりもしますし、やっぱりね、日本では 5G が始まってますのでユーザー多くはね、5G の iPhone を心待ちにしてると思うので9月に 5G 対応の iPhone が出るのを待ちたいなと思います。
はい、というわけで石川さんありがとうございました。
ありがとうございました。
以上特集ついに発売 iPhone SE ニューモデルでした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。
シャープなんですけども、はい、4月21日から、EC サイトで個人向けに、マスクの販売を開始したというアナウンスをしておりまして、
ついに、
ね、シャープね、マスク作るという話がずっとありまして、医療関係者向けに、まあね、配布するという話でしたけども、ようやっと、ね、個人向けにも販売を開始したというところで、ね、当初は1日まあ3000箱、
は
い、1人1箱買えるようになるという感じなので、ぜひともねちょっと買いたいなと個人的には思いますね。で、自分ももうマスクちょっと不安だったので、エクスパンシスっていう海外スマホ売ってるサイトがあるんですけど、そこで買いましたね。
売ってるんですか、そこに。
売ってるんですよ。なんか、今までずっと結構数年前は海外の、ね、スマートフォンがそこで買いやすいっていうのもあってよく使ってたんですけど、まあ、最近はね、海外スマホも日本に入ってくるようになったのであんまり使ってなかったんですけど、まあ、1ヶ月ぐらい前に突如マスクを売り始めたっていうのが、ね、SNS 上で流れてたので、まあ、買ってみようと思って2週間ぐらいかなかかってようやっと届きましたね、ついこの間。
やっぱりお値段は結構高いんですか？
50枚で2000数百円だったんですけど、
はい、
ただ送料が1000いくらとか取られてたのでそう中国から来るのでね、なのでまあいい値段になってたかなという感じをしますけど、とはいえ最近マスクはいくらが適正な価格なのかもよく分からなくなってきてるので、
いやもうおかしな値段ですよね。ちょっと前まではね普通の値段のはずだったんですけど、
そうなのでね、やっぱりちょっと適正価格分かんないですね、買っちゃいましたけど、シャープの、ね、マスクはもうちょっと早く発売されてたら多分買ってなかったなっていうところも残念だったりもするのでただね、やっぱりちょっとシャープのマスク欲しいなと思うので、
ね、そうですね、はい。さて番組では皆さんからのご質問情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。またツイッターのアカウントは SPNO1MEDIA SPNO1MEDIA です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。ここで特別編成による再放送の時間変更のお知らせです。4月27日月曜日の再放送は19時午後7時からの放送となりますのでご注意ください。さて石川さん、来週ですが、
はい、来週ですけども NTT ドコモさんにお越しいただき、最近テレビでも話題のドコモのサービスモバイル空間統計について聞いていきたいと思います。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。バラと